新命記22章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、御言葉で私たちを教え導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から読みましょう。
あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。
同族者の牛また羊が迷っている、その迷っているものを見て、知らんふりをすることをしないように、これが、立法で記録されるんですね。まだ2節。
もし同族の者が近くの者でなくあなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて同族の者を探している間あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。
それを彼に返しなさい。三節。
彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。
じゃあこれが律法を言われた主、その言われた主はどんな方かということが分かりますね。失った人のもの、それを知らん顔しない。だから私たちが何か失ったらそれを知らん顔しない。いつも神様は私たちをちゃんと見ておられ、私たちを守る方ですね。神様は御父、御子、御霊、三位一体神様、それでこの父と子の関係、それを御霊によって、その私たちに、父と御子の関係の、それを愛ですね。その愛を栄光だと言っている。それを私たちに聖霊様が照らしてくださる。照らしてくださるから私たちはキリストの姿に変えられていくんですね。作り変えられる。だから聖霊様が私たちをキリストの姿に変えてくださる。どんどんどんどん私たちはキリストと聖霊様の交わり、その中でキリスト化されているんですね。変えられていく。だからこういった行動というものは御霊よ。御霊が私たちに主の栄光、主の愛ですね、主の愛を私たちに示して、その主の愛の中で私たちが感動し生きてる。だから私たちも自然に変えられる。変えられるから、他の人がこれを失った、どんなに心痛むか。だから他の人のものを盗むんではなくてね、迷ってるそのものに対してもね、その心を持つことですね。人のものを奪う、そのような人たち。しかしその失ったもの、この財布とかそのものに対してね、ちゃんと気をつけて、人々に失った人に伝える。これがキリストの姿よ。イエス様の姿。 だから私たちに聖霊様がそのような心を与えてくださるね。4節、
あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けてそれを起こさなければならない。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神主は忌み嫌われる、うん、
じゃあ主が私たちを男と女を作られました。だからそれをこの色を変えたり服を変えたりすること忌み嫌われる、まあ、子供の時自分が欲しい、その子供男の子、しかし女の子が生まれた、それに対してね代理満足ですね。だからその子供に男の子のあれを着せていつも男のような扱いをする、そのような人もいるんですよね。その家族が反対もある。反対、そういった人たちは自分の性のアイデンティティですね、それを失うんです。だから自分が男性か女性か分からなくなって、後で同性愛によく騙されることが多いんですよ。だからこのようなことしてはいけない、ね、男は男らしく育てる、女は女らしく育てる私たちが勝手に変えてはいけないということ。6節、
たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない、
うん、じゃあこの母親をね、この母鳥ですね、母鳥をこの卵と一緒に取る。そしたらその家族がね亡くなるんですね。まあそのような思い、ね、動物に対するこの思い、それが自然にこの三位一体神様との関係を私たちがこう強くしていく、いつもこう交わっている中で生じるのはね、憐れみよ、憐れみまあ以前はね、この私が歩きながら小さな虫とか、まだアリとかを見るとアリを踏んだりしたんだよ。しかし今はアリを踏まないように気をつけてこうやるんですね、まあ少し変わってるね、この小さいものの動きというものを見ながらね、わあ神様があんな小さいものも作られた、これ動きがね不思議ですね、まあ私たちにこのイエス・キリストの十字架をずっと見ながら、その憐れみというものがキリストの姿が憐れみよ、ね、父子の姿ですね。それが憐れみというものが主の栄光です。栄光、まあ、木に対してもまた花に対しても、今日花育てる人が今日来なかったけど、本当に愛するんです。生きてるものに対する愛じゃあ8節ですね。
新しい家を建てるときは 屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちても、あなたの家は血の罪を負うことがないために、
うん、じゃあこれも手すり、この思いやりですね。手すりをつける、また、うん、障害者のためにも手すりをつける、まあ、これを建築法とかできちんとそれを教える。だから、まあ、このような公務員がいるところにはとっても住みやすいよね、この日本に住んでいる私たちが。いろんなところに弱い人のために手すりがあったり、いろんな配慮ですね、思いやりというものがあるよ。これがね、先進国いうそのことでしょうね。以前フィリピンに行った時にね、大雨でした。大雨があって車がところどころに止まってる、エンジンがね止まってる。それで私を案内する方が、こう運転する牧師先生が一つの区間を逃したんですね。そして U ターンして帰らなければならないけど、 U ターンする場所がないのよ。ずっと行って約30分ぐらい行ってた。それで集会に1時間ぐらい遅れたんですけど、まあ大丈夫だって彼ら言うんですよ。大体この約束の時間に、家から出るんだって。だから1時間ぐらいもう遅れても大丈夫って、お安心しました。まあ今回行ったらそうじゃなかったんですね。もう U ターンするところも作られてるんです。以前私がこう中国を選挙する、中国の選挙士を助けるために北京に行ったことあるんですけどね、道がずっと一本道ですよ。今は変わってるんでしょう。もう横に行くところがない、こっち回ることもない、ただまっすぐ。やっぱり共産主義は怖いんですよね。そしてその選挙士がいる延辺というところに行った時にも、道を渡るその何ですか、その人が渡る歩道というものがないのよ。まあ、そこで交通事故になって人が死んでも、もう1万円ぐらいで解決すると。そのようにね、人権が完全にないんです。そのようなところを見て帰りましたけどね、今は変わってるんでしょう。変わったかどうかわからない、行ったことはないからとにかく聖書とイエス・キリストの愛が入らないと、相手に対する思いやりがないのよ。手すりとか、これ簡単なものだけどね、主がそれを命じてるんでしょう。まあ、うちここ、建築の時にこの公務員たちが強化するその条件としてね、その上から水が流れるんですけど、その水がすぐ道に行かないように、こっち教会の下に大きな浄水池を作りなさい。相当お金かかったんですけど、それを飲んだんですよ。地域の人々が安心して、大雨が降ってもこの教会がダムになってるからね、地下が全部ダムよ。 だからここが、ね、1時間100ミリ来てもここは安全なのはそれですよね。公務員たちが素晴らしいことをされてる。じゃあこれが全部聖書から出てる、ね、フィリピン2章1節。
キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピンにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
あ、一緒じゃない、一緒。ああ。この恵みと平安ということはね、いつもパウロの手紙の特徴です。3節。
私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、
じゃあこの感謝と喜びですね、感謝と喜びの祈りをいつも喜び、じゃあ神様、フィリピ教会が誕生されたこと本当に感謝します。これはパウロがピリポ牢に入ってから生まれたその場所ですね。まあピリポ牢の監守の家と、まあルディアという紫の商売のルディアの家でとどまって、またその牢に入って、その人々がピリポ教会の人々です。そのピリポ教会の人々に感謝した。いつも喜び持って祈った。この短い期間、ね、宣教したんだけど、ピリポ教会がパウロの宣教を助ける、2回も選挙献金を送ったね。だからフィリッポ教会を見るといつも喜びが出る。ああ、どうしてこんなによく成長するか。これは聖霊様でしょうね、この成長したこと、もう思いやりですね、パウルに対する思いやり。じゃあだから喜んだんです。だから喜びの手紙です。このフィリピ手紙はね、こうせす。
あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。
6節。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです、
だからこの良い働きを始められた方、これはキリストイエスですね、この再臨、イエス様の終わりの再臨の日が来るまでそれを完成させる。私たちが救いの完成というものはイエス様の御国に最後に入ることです。7節。
私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。
じゃあこの福音を述べ伝える、また弁明する、一生する、その時にこのフィリップ教会はそれを一緒にしてくだ、その一緒にしてくれたということですね。 8節。
私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。
じゃあ私たちの心にいつも持たなければならないのはこのキリストの愛です。父の愛がキリストに、キリストの愛がこの私たちに。それで私たちもキリストの愛を持って福音を述べ伝え、また互いが愛し合ってるんですね。ピリポ教会を愛したのがこの父子から三位一体神様から来たその栄光ですよ。イエス・キリストの愛です。それをもってピリポ教会を愛する。私たちがさっきは動物とか植物、これを愛するんですね。九節。
私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、
このあなた方の愛、だからパウロはこのピリポ教会に愛を伝えたんですね。自分の中で動くこの憐れみ、キリストの愛です。父の愛、御子イエスキリストの愛を彼らに福音を通して伝えました。彼らが御霊によって愛が生じました。その愛をもってまた福音を述べ伝えるピリポ教会です。十節。
あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。
じゃあこれはローマの牢にまた投獄されたんですね。それを見て、またピリポ教会の人たちも恐れることなく大胆に神の言葉を語るようになったと。これは本当に素晴らしい愛ですね。聖霊様がこのような愛、恐れることなく、ピリポというところもローマが支配してたその植民地でしたからね、そこも同じよ、迫害があったんです。あっても彼らは大胆に福音を語ったということね。中古節。
人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。
だからキリストの栄光、キリストの愛、それをもって聖霊様と共に福音を述べ伝える人もいるんですけど、妬みと競争心、全然愛と関係なくそれをやってる人もいると言うんですね。いや、これが教会の中でもあるんですね。じゃあ18。
するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう、
うん、だからこの本人、述べ伝える人の本人はね、愛が全然ないんですよ。競争心、うちの教会がもう有名な教会にならないといけないというその思いですね。その思いで走るんです。走っても御言葉を伝えて、その御言葉が聖霊の働きによって人を救うんです。だからそれを喜んでるって。けど私たちが後で神様の前で審判を受けるんですね。主の御名によって私たちが悪霊を追い出し、もう福音を述べ伝え、もういろんな病を癒したりしたんではありませんか。しかし主は言われますね、いや私はあなた知らないと言われる人もいるんですね。だから私たちが主が私たちをこの地上で送り出し、何の目的があるか、我々に似るように我々の形に彼らを作ろう、こう似るということ、主は愛です。だからこの愛がないまま、もう私は負けたくないからということでやる人もいるんです。本当にかわいそうですね。自分のことを誇りたくて、それをずっと頑張る人がいる。けど実は結ぶんですよ。教会が大きくなる人もいるんです。名誉心が強い人もいるんです。じゃあパウロはとにかく救われる人たちのことで喜んだというんですね。19節
というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです、うん、
だから救われることはね、御霊の助けですよ。だから私たちがね、こう述べ伝えるんでしょ。そしたら御霊の働きによって人々が霊魔としてそれを受けて変えられるんです。私もね、昔若い時の説教のあれを捨てなくて全部持ってるんですけどね、この上に日本語私が書くことができなかった時のことですけど、私が韓国語で書いて、それをある幹事さんがね、それを日本語で書いて、そして日本語の発音をね、私が韓国語で上に書き、だから私が一つの韓国語を喋ったら、書いたら三つになったんです。そしたら俺ね、あんまり長く説教できなかったんですよ。それを読んでる時に間違って読むこともあるし、しかしその時人々が救われたんですよ。ああこれ、いや、こんな説教しても人が救われる。私が今考えてみると、これは私じゃない。その後の説教も今見てるんですけどね、本当にこんな説教恥ずかしい、今考えてみるとね。だから今はもう 1,2,3、 私にはもう、こう論理的にこう今までの経験とかを考えて、 ああ、これ私が恵まれないと説教しないからね、あ、これ恵まれたということを説教するんですけど、どうでしょうね、今の教会の現状とか見るとね。だからもう昔のことを考えてみるとね、いや、これがこれでも人々が、私性格もね悪かったんです、今もそうですけどね、もうすぐなんか人が来なかったりするとすぐ帰ってしまったり、軍隊のあれが入ってったからかもしれない。人が少し遅れてもね、その人と会わない、すぐ帰っちゃって次の目標地に行っちゃったりしたこととかあったんですね。その犠牲者がうちの家内もそうですけどね。だから全然愛のない、そのような牧会だったけどね、皆さんが残ってるのはこれは聖霊様よ。私のようなね、この杖みたいなものを置いて主がされたんです。何もない説教してもね、そこで人々がこう変えられて、今あの全部今の教会の中心の人々になってるんです。それも不思議、全部不思議よ。これはだから私がしたことはない、聖霊よ、聖霊が私も変えてくださったし、今私も変えられていく途中ですし、聖霊の助けよ、聖霊の助け。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。